ただいまより昭和52年2月2日朝のご理解をいただきます。
14節信者に不動の扱いをすな、物を余計に持ってくるとそれを大切にするようなことではならん。信心の厚いのが誠の信者だ。誠の信者を目指さなければなりません。この94節はやはり取り次ぎの御用に従う者言うならば、先生に対する取り次ぎ者に対するご理解だと、たくさんものを持ってくると、または地位やら名誉やらある人が参ってきたすると、それを大事にすると取り扱うといったようなことでしょうね。教祖様は、時の岡山藩士の奥方ですからね、ご参拝になられるような時でも、やはり信者と同じの土地を取り扱いになられたということですね。ですけれども、そこは人間ですから、人情が出がちなことでございますけれども、まあここは本師の教師に対するご理解ですから、これ私も含めてですけれども、信者としての立場はどうあらなければならないか、誠の信者者と師匠さん、誠の信者を目指す者の心がけというものはどうあらなければならないかというようなことを聞いて、昨日下がったのがもう5時近くでしたでしょうが、すぐお風呂をいただいて、ただすぐに、久留米の近江市長がご参拝になっておられますと、まあちょっと教えてもらって待たせておきなさいと言うて、まあ慌てて上がろうとしながらと思ったんですけれども、あるいはもし普通の誰々さんであったならば、まあ待たせときなさいと言って慌てもせずにゆっくり入ったことになった。相手が市長さんだもんだから、まあ慌てて上がろうとし、こういうようなことがやはり本当のことでないんだ、ないんだなというふうには思うんですけれども、さあそこは人間ですからね、やっぱりそういうような人間心を使う、もう本当に御道の教師として取り次ぎ者として恥じることですけれども、やはりそういうようなことがないじゃないのです。ならまあ私が皆さんの場合であっても、まあどんどん物を余計持ってきたら備えができたらする、ひょっとすると大事にしようかもしれません。ですから例えばね、私もその人間ですから、教祖様のようなわけにはいかんわけです。そこで皆さんがなら毎日先生が冷たく当たられたとか、または不動の扱いをされたとか、もう限りあらんだことはなかといったようなことに直面された時の今日はお話を聞いていただこうと思うんです。どうでしょうか皆さん、そんなことなかったでしょうか。皆さん大抵心がけております、私のその生き方は少しばっかり違うもんですからね。例えばこの頃は佐野先生が午後の御用を主催してくださるし、夕食も一緒にお風呂も一緒に行われる、それで夕食の時にご飯をいただくんですけれども、私はもう他の人ならさあどうぞどうぞと言って迷ったぐらいじゃないですかと進めるけれども、人の人にしないで絶対進めないとなると、ちょっとした坂崎もささんです。 他もね、みんな札です。小山先生がおられる時分に話したことでしたけど、久保山先生にはおビールを出す。瀬戸先生、あんた好き焼酎だったけん、焼酎でよかったって言って焼酎を出すんです。本当にそれは不動の扱いですけれども、私の心の中には、大体はね、一律、同じの気持ちですけれども、果たしてそういうところが皆さんにお分かりになるかどうか。そんな場合があるです。ね、あの人にはビール飲ませてから、あれには焼酎飲ませてから。あの人に酒をさせちゃったけれども、私にはとうとう差しもさせちゃったと。と、例えば言うような時なんです。信心の厚いのが誠の信心だから、今日はその誠の信心を目指させていただいておる皆さん、もちろん私も含めてですけれども、というような場合にどういうあり方であったらよいか、問題は私自身がおかげを受けなければならんということでございます。今日ある方のご記念をさせてもらう中にある方のことをと思わせていただいたら、絵に描いた富士山がね、まさしく富士山ですけども、こんな風な富士山を描いた、ね、普通なだらにこう裾を引いておるのが富士山ですけれども、それがね、もうこう直立しておられる不動産のような、不動産家な、その富士山ならね、まあ残化した富士山にはそんなのがよくありますよね。こんなに高く、こんなふな感じです。ですからこれならとても登れませんですよね。立ったような富士山、裾を引いて自然とこうだんだん高くなっておるのですから、富士山でも山頂を極めようと思えば極められるのであって、こういう富士山であったらもう極められませんよね。そして私は心の中にと思ったことは、ははこの人は自分で信心を難しいものにしてしまっておるなと思いました。本当言うならば、監視業というなら昔は一番にお参りをしてきよった方でしたけれども、今度はまあ何回か参ってきたでしょうか、監視業にも参加できないというような状態である。信心は見やすいものじゃが、無事故から難しいをすると教祖様がおっしゃるが、これは私どもがね、登ろうと思えばね、登れる、いわば富士山王です。私どもが心から登れないものにしてしまって、とてもあげん高いところで登られるとも初めから諦める人もありますけれども、登ろうと思えば登られるのがいわば富士山です。山頂を極めることができるでしょうけれども、自分からそういう登れないような山にしてしまう、信心というものをそんなに難しいものにしてしまうということはどういうことであろうか。信心というのは昨夜のおしゃってる中にも申しましたように、ね、とにかくありがとうなっていくということなので、ありがとうなっていくということは、ね、楽しくなるということにも通ずるのです。信心が楽しくなる、ありがとうなる。昨日吉野熊谷さんの昨日お届けにあったそのことを皆さんにちょっと聞いていただいたんですけども、本当におかげの泉でいわば治らん病人が助かった、ね、遠方の人たちがおかげの泉を読みながらどんどんおかげをいただいておられるという哀楽のお話を、熊谷さんから借りたおかげの泉五六冊を繰り返し読ませていただいて、人間不平不足の道は習わんでも結構不平不足を言っておるけれども、喜びの道というのはやはり教えられなければわからんのだということを、このおかげの泉を読ませていただいていよいよ感じましたという、その 何回もお孫さんのところにお礼に行かれたそうですけども、いつも留守である。そこで昨日ととい電話がかかってきて、だからあなたのご都合のよかった時、ぜひ哀楽にお導きをいただきたいという電話がかかってきた。その電話の中でです、実は恥ずかしい話ですけれども、私は宗と親を大事にしたことがございませんでした。本当に愛すまんことだけども、うちの宗と親は大事にしようと思ってはされん。ところが最近その おばあさんが入院をしておられる。その方もだいぶ年配らしいですけれども、私はおかげの泉を読ませていただいて、哀楽の信心の根本は親孝行だということを順々と説いておられる。それを読ませていただきながら胸が熱くなった。本当に自分が悪かったと思って、初めておばあちゃんのためにぼた餅を作りました。そして病院にそれを持って参らせていただきましたら、おばあちゃんが涙を流して喜んでくれた。私も涙が流れるほどにありがたかった。確かに喜びの道というのは教えてもらわなければわからんというお電話でした。もうそれこそ年でしょうから、何十年間宗と嫁で過ごしてこられたんでしょうけれども、どういう思ってももちろんおばあちゃんを大事にする気になれなかったのだけれども、新人の根本は親孝行にあるんだと聞かせてもらおうて、しかも繰り返し読ませていただいておると、それがコンコンと、なるほど、新人するならこういうふうなあり方にならなきゃいけないと分かって、それこそここに読めてきて初めておばあちゃんのためにぼた餅を作ったという。本当におかげの泉の功徳ですよね。ですから5本を読ませていただいても、このようにありがたい道が分かるのだから、実際親人生という方にお目にかかってお仕事を直接いただいたならば、どんなにありがたくなれるだろうかというのです。おばあちゃんが涙を流して喜んだら、おばあちゃんが喜んでない自分自身も涙がこぼれることにありがたかった。したがって親孝行というものはこんなに喜びを与えてくれるもんだ、喜びというものはこんなにもありがたいものだということになってくる、楽しくなってくるんです。信心はそれです。信心は本当にそれを行ずるところからです。楽しくなってくるんです、ありがとうなってくるんです。しかもそれが一段一段とです。いわば富士山の頂上を極めるようにです。だんだん、5号から6号目、6号目から7号、8号と頂上を極めている。これなら私も頂上を極めることができるぞという確信も生まれてまいります。このことばかりが生き神ではない、みんなもここにお参りをしておる、みんなもその通りのおかげが受けられるぞと教えられた、その生き神金光大臣の境地を目指させてもらおうて、これは私のようなものでもこれを極めていくならばそこに到達することができるという確信を持っての新人になってまいりますとね、もう高められていくことが楽しくてなってくる、ありがとなってくる。それだけ今まで見えなかったところが見えてくる、視野が広くなってくる、心が広い豊かになってくるというような新人を私はいただかなければ、いわば誠の新人とも、また誠の信者とも言えないと思うです。朝前もよかばってんから、まあ、はあ、眠かとか、と毎日毎日お金もいるけんとかと、とても朝の眠たいぐらいなことじゃない、お初の、いや、お三線ぐらいなことじゃないほどしのありがたいものを身につけていくということが信心。またよそのことを今日いただいて、どういうふうに、この、いわば、登れる山を登れんように自分がする。ありがたい信心を、自分で中途半端なものにしてしまう。これ昨日などのご理解の中にいただいておって、私そこを解くことを忘れておったんですけども、例えば金光教の信心がです、どんなに素晴らしい、哀楽の信心がどんなにありがたいというてもです、それはなら素晴らしいという反物を見せていただくのと同じで、それを立ったり縫ったりは自分がしなければいけないということです。 何十年新人修練神様になれって言ってるのは絶対ないです、ね、その生き神になるなら生き神になるその道をたどらせていただかなければ、頂上を目指すならその頂上を目指すって一歩ずつでも登っていかなければ頂上を極めるということになってます、ね、その過程をです、ああしからしかとかね、面倒くさいとかお金がいるとか眠たいとかと言ったら、私はね、信心はもうそこからすでに難しいものになっていくんです。そのことを私いただいてお願いさせてまいりましたら、自然の対決において負けておる氏子というふうに言ったんです。自然の対決、ここでは言うなら全ての事柄に御事柄と御事柄という御の字をつけて、それを一切信頼とも言うし、ね、成り行きを大事に尊ぶとも言うけれども、その成り行きを尊いもせず大事にもせず御事柄としても受けずにです、それをいい加減にしていくようにするということが、いよいよいわば富士山を立直したような富士山にする、いわば真珠を難しいものにする、いやっても当たり前じゃでけんともいうなってしまうわけなんです。成り行きを大事にするし、御事柄として事柄に御の字をつけて、これを信頼として受けていくという生き方が本当に身についてきたのです、ね、なるほど御事柄だという、なるほど信頼だということが分からしてもらおうて、そのことが起きて何かに直面した三遍に元気も出ればありがたくもなっていく、いよいよ一段と登っていくことが楽しくなってくるのです。それを自然の対決です、そういう対決の場でです、いつも負けてばっかりおるならばです、ね、やはり信心は難しいもんだとして、いわばこんなに登れるところにも登れないような自分で難しいものにしていくということであります、ね、だから結局、ね、信心の熱いのが誠の信者だというのは、ただ日参りを参りしておるから信心が手厚いのではなくて、神様の御働きそのものを大事にいただいていくという生き方の信心を進めるということが信心が手厚いということであり、またそのありがたさが喜ばしさがですね、さまざまな教えにのっとっていわゆる基づいて信心が進められていくというおかげをいただいてまいりましたら、それが信心が厚いのであり誠の信者ということが言えるのじゃないでしょうか。そこでです、ならここでです、不動の扱いを受けたとする、先生が冷たく当たられたとするか、うん、憎まれ後世にはばかると申します、ね、それこそ今に見ておれというような気持ちではなくてです、神様のご都合として不動の扱いを受けても冷たく当たられても、ね、それを合掌して受けていくというような生き方こそです、私誠の信心をさせていただいておるもの、信心を手厚させていただいておるもの、誠の信心を目指しておるものの、それが姿だとこう思います。してみると時にはたまには神様や親先生が、ね、霊体に扱われたとか、不動のもうみすみす自分には焼酎飲ましか人には水飲ましたといったようなこともね、あることも実はありがたいことではないでしょうか。今日はもちろんこの94節は取次者に対するご理解だと思います、ね、参ってくる信者と、ね、信者に不動の扱いをするなとのっけからおっしゃっておられますから、そうだと思いますけれども、なら私どもがなら先生方と言うても人間ですから、先生から言うならば不動の扱いを受けた時のあり方、いや不動の扱いだけではない日常茶飯事の中に起きてくるところのさまざまな問題を通してでもです、その問題に言うならばありがたいという答えを出さずして、神様はこのようにして信心を鍛えてくださるというお礼を申し上げねばならないことをです、ね、腹を立てたり神様に背を向けるといったようなことでは、誠の信者を目指しておる信心の手厚いということは言えないわけになります。今日は私は この救助伝説を最後のところの、ね、新人の熱いのが誠の信者だと言っておられます。その誠の信者、どういういわば先生から不動の扱いを受けても、いや先生ではない自然が、ね、天地の親神様が、ね、新人専門にあんなに幸せに、ね、お金を儲けさせて信じさせていただいたものにはいつも貧乏させてといったようなことにがありましても、その向こうにご信者の深さがあるのですから、そのご信者をいよいよ分からせてもらおうて、ご信者に添い立てまつる信人を目指す、そういう信者を私は誠の信人の手厚い信者だというふうに思います。今日は信者の立場、ね、で聞いていただきました。どうぞ。